人生を賢く生きる30のヒント。その1。幸せになるコツは少しずらすことにある。道路渋滞に巻き込まれることがあります。渋滞の時はなかなか前に進まなくてイライラすることが多いもの。そんな道路渋滞も一つ横の道に行くと全く違っていることがあります。車が少なくてガラガラなのです。広々とした空間が広がっていて快適に運転できる。少し回り道になったとしてもスイスイ進めると結果として時間の短縮になるというケースがあります。何よりストレスが小さいという大きなメリットも享受できるのです。立体駐車場も同じです。立体駐車場は下からどんどん埋まります。人間みんな同じことを考えるものです。ところが1階は満車でも2階は空きスペースだらけということがあります。1階と2階が満車でも3階はガラガラということもありますね。車が空いていれば駐車するのも簡単です。すっと駐車できて笑顔になれます。歩く距離は少し長くなってもスムーズに駐車ができるので楽ということがあります。通勤バスや通勤電車も同じです。通勤ラッシュの時間帯はバスも電車もぎゅうぎゅうのすし詰め状態です。出勤をほんの1時間ずらすだけでいいのです。バスも電車は空いていて楽に座れます。座れると読書や勉強もしやすくなり膝上でノートパソコンの利用もできます。人が少ないとストレスも少ない。車内も広々としていて快適なのです。旅行ツアーも同じです。時期をほんの1週間ずらすだけで観光地の人混みが解消されたり旅行費用が安くなったりするのはよくあることです。人混みが解消されるだけでなく旅行費用まで安くなるなら一石二鳥です。何でもそうです。わざわざ人混みの多い場所や時間帯を選んでいませんか？わざわざ混み合っている場所、時間帯、時期を選ぶ必要はありません。今までの慣例でそうするものだと思い込んでいることがあります。混み合っていると思ったら少しずらせないか考えてみてください。右左にずらす、上下にずらす、あるいは1時間にずらす、1週間にずらす、です。少しずらすだけで快適な世界が広がっています。地獄から天国に早変わりです。空いているのでスムーズに動きやすい。時には金額も安く済んで経済的に助かることもあります。ストレスが減って楽になったり、お財布に優しく節約につながったりします。幸せになるコツは少しずらすことにあるのです。まとめ、少しずらして快適な世界を実現させる。人生を賢く生きる30のヒント。その2。時間は自然とできるものではない。作るものだ。時間がないという人がいます。仕事や子育てで忙しいとなかなか自分の時間がないものです。しかし、ここがポイントです。それは時間は自然とできるものと思っているからです。普通に生活をしていて自然と時間ができることはありません。私たちはみんな忙しい。いつもやることがたくさんあってバタバタしています。自然と時間ができることがあれば運が良かっただけのことです。時間は自然とできるものではなく作っていくものです。多忙な日々でも時間を作ることは可能です。例えば早起きをして会社近くのカフェで始業前に勉強するという方法があります。努力して早起きをする必要はありますが、早めに就寝すれば早起きも楽になって時間を作れます。思い切って会社近くに引っ越しをして食住近接を実現する手もあります。会社に行くまでの電車移動を無駄にしないことです。ぼーっとしているだけではただの移動時間ですが、勉強すれば学びの時間になります。子育てで忙しくても時間を作ることは可能です。例えば子供を寝かしつけた後の時間を使えば読書や勉強ができるでしょう。すでに疲れているかもしれませんが不可能ではないはずです。試験で覚えなければいけないことがあるとします。そんな時は暗記すべきことを書いた紙を作ってトイレの壁に貼っておけばいいのです。用を足している間その紙を眺めることで時間を有効に使えます。入浴の時間も要チェックです。ぼーっと湯船に浸かるだけでは普通の入浴で終わりです。湯船に浸かりながら本を読めば読書タイムに変わります。歯磨きの時間も無駄にしないことです。歯磨きをしながらスクワットをすれば筋トレの時間を作れます。時間は自然とできるものではなく作っていくものです。時間を作るにも努力が必要です。早起きしたり、スケジュールを工夫したり、効率的な方法を取り入れたり、など、時間を作るためにできることがあるでしょう。秒単位の時間を無駄にしないことです。秒単位も積み重なれば1分になり、1時間になります。時間は自然とできるものではなく作るものなのです。まとめ、時間がないなら知恵とアイデアで作っていく。人生を賢く生きる30のヒント。その3、効率よく楽しみたいなら運に任せてはいけない。万博に行ってきました、パビリオンをたくさん見れましたと言うと運がいいですねと言う人がいます。いいえ、違います。運ではありません。その人は準備をしたのです。混みやすい休日は避け平日を選びました。前もってしっかり情報を収集しました。入りたいパビリオンをチェックし、2ヶ月前抽選、7日前抽選、3日前先着で枠も確保したのです。 地道な準備ができていたからこそ、当日はたくさんのパビリオンを楽しめたのです。ディズニーランドに行ってきました。ショーやアトラクションを楽しめました、と言うと、運がいいですね、と言う人がいます。これも同じ話です。運ではなく、準備ができていたのです。チェックリストを作って、効率よく回るための準備をしました。前もって、ショーの時間を下調べして、アトラクションの順番も決めていました。混雑対策として、混んでいない穴場スポットをチェックしていました。入念な準備があったからこそ、当日しっかり楽しめたのです。これはあらゆるテーマパークに通じる話です。運と準備を区別することです。ノープランをかっこいいと思わないことです。ノープランで行くと、十中八九、良い結果につながりません。もちろん、運に頼るしかないものもあります。天気や気温などは運に頼るしかありませんが、そういうことは限られています。効率よく楽しむためには、1にも2にも準備がものを言います。来場者が多くても、混んでいない穴場スポットをチェックしておけば、うまく楽しめます。たとえ雨や雪が降ったとしても、雨具や防寒具などの準備があれば、スムーズに動けます。準備ができることは、きちんと整えておきましょう。準備しすぎるくらいでちょうどいい。テーマパークでも何でも準備をすれば効率よく楽しめるのです。まとめ、効率よく楽しみたいなら運に任せるのではなく準備をする。人生を賢く生きる30のヒント。その4。次回の予約は先の予定がわからなくても入れておくのが賢明。歯医者の定期検診に行くとお会計の時、次の予約はされますか?と聞かれます。先の予定がわからないので、また電話しますというパターンだと、まず電話しません。人間は面倒くさがり屋です。後から連絡すると言いながら連絡しないものです。予約を入れるのが面倒だな。また今度でいいかとなり、なんだかんだで予約を入れません。そうして先延ばしが続き、歯医者に行かなくなります。定期検診の習慣が途切れてしまうのです。そしてしばらく経って再び虫歯になり、痛みに耐えられなくなって、久しぶりに歯医者に行くことになります。これがお決まりのパターンです。予防は治療に勝るという言葉もあります。虫歯になってからでは治療に時間もお金もかかり、無駄を生むのです。受付の人に次の予約はされますかと聞かれたら、先の予定がわからなくても入れておきましょう。とりあえず入れておくで構いません。これが継続のコツです。予約を入れておくことで他の予定も立てやすくなります。予約を入れる手間も一度で済むのです。仕事や家のことで都合が悪くなったら変更の連絡を入れればいいのです。予約の変更は電話一本で簡単です。1、2分で済むことです。予約の変更はよくあることなので、気兼ねなくすぐ対応してくれます。変更してもペナルティはありません。これは歯医者の予約に限ったことではありません。習い事の予約でも皮膚科の予約でも同じです。継続していくためには先の予定がわからなくても入れておくのが得策です。後から変更するかもしれないと思いながらでも予約を入れておくのがいいのです。まとめ、次回の予約は先の予定がわからなくても入れておく。人生を賢く生きる30のヒント。その後、約束を守りたいなら約束の数を減らすこと。約束をしてもつい忘れてしまう、つい破ってしまうと悩む人がいます。こういう人にありがちなのは約束の数が多いということです。簡単に人と約束します。会話の流れで約束の話がポンと出ることがあります。〇〇は言わないでね、〇〇の予約をしておいてね、後から写真を送ってと言われたら、わかったと簡単にうなずきます。うなずいたらそれは約束したことになります。約束をするのはいいのですが、多すぎるのは要注意です。約束は多くなればなるほど守るのが大変になります。あまりに約束が多すぎると、守る以前にそもそも覚えるのが大変です。英単語をたくさん覚えるのは大変であるように、約束もたくさんあると覚えるのが大変です。する、しない、言う、言わないがごちゃごちゃになり、勘違いも起こりやすくなります。約束が20も30もあれば覚えるだけでも一苦労です。そして忘れやすくなります。あれこれたくさん約束をすると全く記憶に残らないこともあります。後になってそんな約束したっけとなります。約束の数が多くなるにつれて、うっかりが起こりやすくなるため、トラブルのリスクも高くなるのです。約束を守りたいなら約束の数を減らしましょう。簡単に人と約束しないことです。約束をするのは良いのですが、数には気をつけましょう。そもそも守れない約束は最初からしないのが得策です。守れる自信がないときは約束できないと正直に言った方が誠実です。約束の数を絞ればそれだけ覚えやすくなり、度忘れも減ります。一つ一つの約束に責任が出て守りやすくなるのです。まとめ、安易に約束はしない。人生を賢く生きる30のヒント。その6、自分に問題があると考えることで生き方が上手くなる。自分を管理することは何より大切なことです。仕事、お金、時間、健康、恋愛、家族、子育て、これらから発生するトラブルや悩みの原因は自分にあり、自己管理の問題です。 自分をうまくコントロールできて初めて物事は成就することです。人とぶつかったとき、相手に問題があるように思えますが、実際は自分の言葉遣い、振る舞いに問題があることが少なくありません。お金がないという悩みも、お金に問題があるのではなく、水のように使ってしまう自分に問題があります。恋愛についての悩みも、相手に対する自分の思いの中に原因があります。太っているという悩みも、欲の向くままに食を口にする自分に問題があります。私にはどんな仕事が向いているでしょうか、という悩みも、自分のことをよくわかっていないからそうなるのです。すべては自分です。自分をうまくコントロールできない人は、ことあるごとにぶつかります。自分で自分をコントロールできないと、仕事でも、プライベートでもおかしくなります。整えるべきは自分です。自分に問題があると考えることで反省ができ、生き方が上手くなるのです。まとめ、問題は自分にあると考え反省の機会を作る。人生を賢く生きる30のヒント、その7、やってみようは言われるものではなく自分で言うものだ。人からやってみようと言われることがあります。親や上司からやってみようと言われることもあれば、習い事の先生からやってみようと言われることもあるでしょう。ぐっと背中を押された感じがありますね。勇気をもらえ、一歩踏み出しやすくなるものです。やってみようは行動を促す素晴らしい言葉です。しかし、言われるのを待っているだけではいけません。それは受け身の姿勢です。いつ言われるかわかりません。言われる回数も多くありません。待っているだけでは時間がどんどん過ぎていくばかりです。人から言われるのを待つ必要はありません。誰かに言われなくても自分が自分に言えばいいのです。自分に言う言葉は自分の意思で自由にコントロールできます。いつでも、どこでも、何度でもの三拍子が揃っているのです。やる気を出したいとき、勇気を出したいとき、迷いの心を払拭したいとき、そんなときは自分にやってみようと言い聞かせてください。自分で言っていいのです。心の中でもいいし、直接口に出しても構いません。やってみようと自分に言うことで、チャレンジ精神が刺激され、一歩踏み出しやすくなります。これが自分の背中は自分で押すということです。自己完結の方法ではありますが、やる気アップに十分な効果があります。世の中には行動力のある人がいます。そういう人は心の中でやってみようとつぶやいているのです。意識的な場合もあれば無意識の場合もあります。自分に言い聞かせる言葉をコントロールすることで、どんどん自分を勇気づけ行動を促していけます。やってみようは言われるものではなく自分で言うものなのです。まとめ、やってみようは言われるのを待たない。自分が自分に言うことで自分の背中を押す。人生を賢く生きる30のヒント。その8、割れた食器もアイデア次第で売れるようになる。割れた食器は捨てるしかない。そう思っているなら考え直した方がいいでしょう。うっかり食器を落とし割ってしまうことがあるものですね。割れた食器はそのまま使うわけにもいきません。燃えないゴミとして捨てるしかないように思われます。しかし、ここで知恵を働かせましょう。フリマサイトで売ればいいのです。割れた食器なんて誰が買うのかと思うかもしれません。もちろんそのままでは売れません。割れた食器なんて誰も買いません。普通にフリマサイトに出しても誰からも見向きされず、全く反応がないでしょう。ここでアイデアの出番です。商品名と説明文に知恵を加えるのです。割れた食器は加熱技練習用の食器と変更しましょう。説明文には加熱技の練習にいかがでしょうかという文言を加えましょう。ただ割れた食器だと商品価値も需要もありませんが、加熱技練習用の食器とすれば商品価値が生まれ、一定の需要があります。需要がないというのは思い込みです。知恵を働かせ、光の当て方を変えるのです。ちょうど加熱技用の食器を探している人がいれば、購入してくれるに違いありません。割れた食器もアイデア次第で売れてしまうのです。まとめ、割れた食器はそのまま捨てるのではなく、加熱技用の食器として売ってしまう。人生を賢く生きる30のヒント。その9。触れないから恐怖が増える。触れると恐怖が消える。田舎の子供たちは虫を怖がりません。カエルやオタマジャクシを素手で捕まえます。バッタやコオロギも平気で捕まえます。カマキリすら平気という人も少なくありません。田舎は触れる機会があるからです。そこら中にいろいろな虫が飛び交っていて触れ合う機会があります。田んぼにはカエルやオタマジャクシがいて、道端にはバッタやコオロギがいます。触れているとなんだ全然怖くないねと思います。最初は見た目や動きにドキッとしても、しばらく触れる中で危害を加えないとわかると慣れるのです。私は愛媛県の田舎出身です。自宅周辺には田んぼがあるので、カエルやオタマジャクシはもちろん、バッタやコオロギも平気です。子供の頃は虫と暮らしているような状態で育ちました。そうした環境で育ったこともあって、虫は平気です。私に限らず、田舎育ちはみんな虫を怖がりません。都会の人は虫が苦手です。触れ合う機会がないからです。アリが怖い、テントウムシが怖いという人すらいます。 触れ合う機会がないと得体の知れないものという感覚があるため悪い方に妄想が膨らみます。噛みつかれるのではないか、大変なことになるのではないかと大げさな妄想が膨らんでいき、恐怖が増大するのです。恐怖をなくしたければ触れる機会を作ることです。触れないから恐怖が増える、触れると恐怖が消える。この法則を知っておけば勇気を持ってチャレンジできます。怖いのは最初だけです。触れてみると全く大したことがないことに気づきます。中には噛んでくる虫もいます。捕まえてみるとわかるのですが、トンボは噛んできます。オニヤンマは別として、普通の小さなトンボならチクッとした痛み程度で大したことはありません。そういうことを経験として知っておけば虫に対する恐怖が消えます。なんだ大したことないねとわかります。次に可愛いじゃないかに変わります。怖いと思ったら逆に触れてみてください。触れてみることで恐怖は消えます。慣れるとむしろ可愛いとさえ思えてくるのです。まとめ、どんどん触れることで恐怖をなくしていく。人生を賢く生きる30のヒント。その10。ニュースで知らない地名が出てきたら調べる癖をつけよう。ニュースをチェックしているとどこだろうと思う地名が出てくることがあります。リビアで大規模な洪水が発生しました。ミシガン州はアメリカ大統領選の激戦区の一つです。こうしたニュースが流れるとリビアはどこだろう、ミシガン州はアメリカのどのあたりだろうと思います。地図を添えているニュースもありますが、そうでないニュースもあります。せっかく場所が気になっているなら、この機会を逃しません。手持ちのスマホで調べましょう。〇〇はどこと入力するだけです。入力ではなく、声に出して〇〇はどこと音声検索をしてみても OK です。場所が地図付きですぐわかります。もちろん、紙の地図帳があるなら、それで調べても構いません。なるほど、ここにあるのか。と思うだけで違います。人間には驚きがあると記憶に残りやすくなる性質があります。場所がわかるとニュースもすっと頭に入ってきて覚えやすく忘れにくくなります。ニュースに具体的な場所のイメージが伴うことで記憶力が強化されるのです。時事と地理の勉強が同時にできるので一石二鳥ですね。ニュースで知らない地名が出てきて気になったらすぐ調べる癖をつけておきましょう。世界に興味を持つことは素晴らしいことです。これを毎回コツコツ続けていくと自然と地理が詳しくなっていきます。小さな習慣ですがあなたの成長につながるのは間違いありません。気づけば地理博士になっているのです。まとめ、ニュースで知らない地名が出てきたらすぐ調べる癖をつける。人生を賢く生きる30のヒント。その11。クールベは世界初の個展を開いた。機会がなければ自分で作ればいい。自分の作品を見せるために開く展覧会といえば何でしょうか。そうです、個展です。毎年さまざまな画家の個展が全国各地で開催されています。特に人気画家の個展ともなると多くの来場者が押し寄せ、美術館の前には長蛇の列ができるのが定番の光景です。そんな個展ですが、世界で最初に個展を開いたのは誰かご存知でしょうか。正解はフランスの画家ギュスターブ・クールベ 1819-1877 です。彼は最初から個展を開こうと思ったわけではありません。そこには面白いエピソードがあります。クールベは1855年のパリ万博に作品を出展しようとしました。自信作を携えて出展に挑んだものの、結果は落選でした。血と汗の結晶である自信作も見てもらう機会がなければ報われません。もはや存在しないのと同じです。当時、画家が人に作品を見てもらうには、観点であるサロンに出品するのが一般的でした。つまり、サロンに入選しなければ発表できる場がなく、存在しないも同然だったのです。普通の画家ならここで諦めるところでしょう。しかし、クールベは違いました。出展ができないなら自分で展示会を開けばいい。そう考え、万博会場の近くの建物を借り、自分の作品を見せるための展覧会を開きました。その名も、ギュスターブ・クールベ作品展。入場料は1フラン。これが美術史上初の個展となったのです。クールベのすごいところは、落選しても諦めなかったことです。機会がなければ自分で作ればいいという前向きな考え方は、私たちも見習うべき点です。落選したからといって諦めるのではありません。クールベのように、機会がなければ自分で作ればいいのです。誰もまだやったことないことかもしれません。だからこそやってみる価値があるとも言えます。そこから思いもよらぬ展開が待っているかもないのです。ちなみにこの時落選した作品、画家のアトリエオルナンの埋葬は現在オルセー美術館の至宝となっています。落選した作品が時を経た今では至宝となっているのですから、審査は一つの意見に過ぎません。もしクールベが個展を開いていなければ、今ほどの名声を手にすることはなかったでしょう。そのまま多くの画家の中にうずもれ一生を終えていたかもしれません。画家のアトリエ、オルナンの埋葬も世に出ることはなく、無名のまま歴史の陰にうずもれていたかもしれません。クールベのように、機会がなければ自分で作るという発想があれば、新しい人生を切り開けるのです。まとめ、機会がなければ自分で作る。 人生を賢く生きる30のヒント。その12。無理、不可能、と言うから壁を乗り越えられない。どうすればできるか、と言えば壁を乗り越えられる。壁を乗り越えられない人には諦めの口癖があります。代表的なものは無理、不可能、です。できそうですか?と聞かれても無理、と答えます。友人から誘われても時間がなくて不可能です、と答えます。ろくに考えもせず即答です。確かに時間やお金がなかったり都合が悪かったりなど事情はあるのでしょう。しかし無理、不可能と言ったらおしまいです。できません。許してください。仕方ありませんと言っているのと同じです。無理、不可能ということで諦めのスイッチがいります。思考停止に陥りそれ以上考えることがなくなります。工夫をする努力をしなくなるのです。無理、不可能は可能性を閉ざす口癖です。無理、不可能と言うと行動しない自分を正当化することになります。自分に諦めていいよと言っていることになります。相手もそれじゃあ仕方ないねとなります。完全否定するのではなく難しい、厳しいという言い方をした方がまだ可能性が感じられます。無理、不可能と言えば言うほど諦めやすくなりどんどん行動力が落ちていくのです。壁を乗り越えるにはどうすればできるかと考えましょう。壁を乗り越えられる人はどうすればできるかという口癖があります。どうすればできるかということで諦めないスイッチが入り試行錯誤するようになります。何か策はあるはずだ、試してみなければわからない、やるだけやってみよう、必ず道は開ける、と思うのです。トラブルに直面してもどうすればできるか、と思うことで解決策を考えられるようになります。時間やお金がない状況でもどうすればできるか、と思うことで前向きな考えが生まれます。考えを張り巡らせることで知恵やアイデアが出て突破口を見出しやすくなるのです。壁を乗り越えられる人になりたいなら無理、不可能、という口癖は禁句にしましょう。そしてどうすればできるか、という口癖を身につけましょう。まとめ、無理、不可能、よりどうすればできるか、という口癖を身につける。人生を賢く生きる30のヒント。その13。失敗しないように、と思うから行動できない。失敗しに行こう、と思えば行動できる。行動できない人は失敗しないように、と思っています。とにかく失敗しないように、必ずうまくいくように、と慎重な姿勢です。就職や転職も仕事や遊びも夢や目標も失敗しないように心がけます。もちろん失敗しないように心がけることは大切ですが、ここに落とし穴があります。完全に失敗を避ける方法はありません。失敗しないように思うといくら入念にやっても不備や不足があるように感じてしまうものです。道を歩いていてもうっかりつまずいて転ぶことがあるのと同じです。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようと悪い妄想が膨らみ不安や恐怖が心を支配します。慎重になりすぎるのも考えものです。行動しようにも足がすくんでいつまで経っても動けなくなるのです。ではどうするか。失敗しに行こうと考えましょう。失敗を避けるのではなくむしろ求めるのです。失敗しに行こうと思えば勇気が出ます。一度でも経験すればこういう感じなのかとわかります。失敗しても収穫が得られるので次に向けた対策も立てられるようになります。コツをつかむためにさっさと失敗すると思えばいいのです。小さな失敗なら恐れることはありません。失敗の痛みはすぐ忘れましょう。失敗の恥ずかしさは笑ってごまかしましょう。失敗で失ったお金は授業料と考えましょう。失敗の傷は時間が経てば自然と癒えます。失敗してもやり直せばいいよねと思えばいいのです。小さな失敗ならやり直しが効くので後からでもなんとかなります。失敗を避けようから失敗しに行こうと考え方を切り替えることで勇気が湧いてどんどん行動できるようになるのです。まとめ、失敗しないようにではなく失敗しに行こうと考える。人生を賢く生きる30のヒント。その14。好きなことを仕事にするのは意外と簡単かもしれない。好きなことを仕事にするのは難しいとよく聞きます。好きなことで食べていけるのは一握りの人間だけだ、才能のある人間だけだといった声が聞かれます。しかしそれは本当でしょうか。視点を変えると実は意外と簡単かもしれません。好きなことに絞るのではなく好きなことに関わることで考えてみてはいかがでしょうか。好きなことに関わることなら仕事の選択肢が広がり可能性が見えてきます。例えばピアニストになりたい人がいます。ピアノを弾くのが好きでピアニストとして食べていくのは難しくても音楽に関わる仕事ならたくさんあります。ピアノ教室を開いたり音楽制作に関わる仕事だったりライブハウスを運営したり楽器の販売だったり。プロ選手になりたい人がいます。スポーツが好きでプロ選手として食べていくのは難しくてもスポーツに関わる仕事ならたくさんありますね。フィットネスクラブのトレーナーやインストラクターをするのもよし、整体師や管理栄養士として選手をサポートする側として働くのもよし、イラストレーターになりたい人がいます。 絵を描くのが好きでイラストレーターとして食べていくのは難しくても、絵に関わる仕事ならたくさんあります。絵を売る仕事、漫画家のアシスタント、キャラクターのデザイナーなどがありますね。漫画家のアシスタントとして働きながらスキルを磨いていけば、いつかプロの道も切り開ける可能性も出てきます。縁の下の力持ちのような仕事かもしれませんが、少なからず好きなことには関わっているので、楽しさはあるはずです。好きなことに関係する仕事なら楽しくやっていけるはずです。好きなことではなく好きなことに関わることであれば道があります。選択肢はたくさんあるし、稼げる仕事もあるのです。まとめ、好きなことが仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。人生を賢く生きる30のヒント。その15。具体的な根拠を示すと説得しやすくなる。相手を説得するとき、具体的な根拠を示すことが大切です。言葉だけの説得では個人の見解になってしまい、〇〇らしい、〇〇なんじゃないかな、といった曖昧な表現になりがちです。曖昧な表現では人の心に刺さりません。相手は聞き入れてくれず、そっぽを向かれてしまいます。そこで根拠という武器を使うのです。きちんと根拠を示せば、なるほど、と相手は聞き入れてくれるようになります。話す方も胸を張って説明できるし、説得力も格段にアップするのです。例えば、メンタルヘルスに悩んでいる人がいて、ウォーキングを進めたい状況があるとします。歩くとうつ病になりにくいらしいですよ、という一言だけではなかなか説得力に欠けます。本当かな？あなたの勝手なイメージじゃないの？と疑われます。らしいという表現に違和感があって、なかなか相手に信じてもらえないのです。そこでアプローチを変え、歩くことがうつ病に良いという具体的な根拠を示します。1日7000歩以上歩く人は、7000歩未満の人と比べうつ病リスクが 31% 低いという論文がありますと伝えます。加えて研究で発表された実際の論文や参考 URL なども合わせて提示します。個人の見解だけでは疑われますが、論文や研究結果などを示せばそれが大きな根拠となり、なるほどと頷いてもらえます。そしてその情報を示してくれた人にも感謝してくれます。根拠があると相手は聞き入れてしっかり説得できるようになるのです。根拠を示した説得法はビジネスの場では大変有効な手段です。特にプレゼンの場や上司への説得では大きな効力を発揮します。根拠を示す癖をつけておけば、胸を張って説明できるし、説得力も格段にアップするのです。まとめ、説得するときは具体的な根拠を示す。人生を賢く生きる30のヒント。その16。遅れるのが確定してから連絡を入れるのではない。遅れそうだと分かった時点で連絡を入れる。渋滞や交通機関の乱れで約束の時間に遅れそうな時があります。早めに家を出たとしても絶対安心とは言えず、仕方なく遅れてしまうことがあります。それはいいのですが、問題は連絡を入れるタイミングです。遅刻の連絡が遅い人がいます。渋滞や交通機関の乱れで到着が遅れそうだと分かっていても、しばらく様子を見てなかなか連絡しません。連絡を入れるのが面倒なのです。間に合うかもしれないし、間に合わないかもしれない。もう少し様子を見ようと思っています。間に合うという小さな可能性に欠けているのです。そして確実に遅れると分かってからようやく連絡をします。これでは遅いのです。遅れるのが確定してから連絡すると、約束の時間の直前になりがちです。先方にも都合があります。直前に連絡を入れると、先方はこんなギリギリで連絡しないでほしい、もう少し早めに知らせてほしかったと思うでしょう。時間に間に合う前提で準備をしているかもしれません。遅れると分かればそれに合わせた準備が必要です。せっかくの準備が無駄になったということにもなりかねません。こういうところで信用を失うのです。遅れるのが確定してから連絡を入れるのではありません。遅れそうだと分かった時点で早めに連絡を入れましょう。電車遅延が発生して遅れそうだなと思ったら、遅刻が確定していなくても早めに連絡を入れます。早めに連絡を入れることで先方も準備を整えられます。間に合ったら間に合ったでいいのです。なんとか間に合いましたで済ませられますし、先方も良かったですねで済みます。遅刻の連絡をするにしても、早めに入れるのとギリギリで入れるのとでは印象が違います。ギリギリで連絡を入れるのは感じが悪いものです。早めに連絡を入れた方が同じ遅刻でもまだ印象がいいのです。まとめ、遅れるのが確定してから連絡を入れるのではなく、遅れそうだと分かった時点で連絡を入れる。人生を賢く生きる30のヒント。その17。逃げる人をバカにしてはいけない。逃げることも立派な戦術。逃げる人をバカにする人がいます。逃げるなんてかっこ悪いね、恥ずかしいね、情けないね。逃げるのは負けを認めたようなものです。確かに相手に背中を見せるのは弱々しい姿に見えるでしょう。ましてや勝負する前からさっさと逃げる人がいればバカにしたくなるかもしれません。しかし逃げる人をバカにしないことです。逃げる人をバカにしていると、いざ自分がその立場になった時、ためらいが生じます。自分の言葉が自分に跳ね返ってくることになる。自分が逃げると自分もバカということになり、つまらない意地が出てきます。 逃げたくても逃げられなくなり、余計なダメージを受けることになります。負けなくていいところで負けることになるでしょう。つまらないところで意地を張り、人生を棒に振らないことです。逃げることも立派な戦術。逃げる姿は惨めで弱々しくてかっこ悪く見えるかもしれませんが誤解です。最後まで戦うことがかっこいいというのは固定観念です。無理に勝負をしなければいけないわけでもありません。逃げることも立派な戦術です。無謀な戦いを避けるのは当然のこと。これは勝てないとわかれば潔く逃げるのが賢明です。逃げることができれば一旦勝負をお預けにできます。織田信長も豊臣秀吉も徳川家康も戦で逃げた経験のある戦国武将です。特に織田信長の金ヶ崎の戦いは戦国史上最も有名な撤退戦です。潔く逃げる人の勇気を見習ってください。時の戦国武将ですら逃げた経験があるのですから、普通の人であればなおさら大切です。逃げることを認めれば自分も逃げやすくなります。逃げることができる人が後から勝てる。これは勝てないと思った時、勇気を出して逃げることです。逃げることも戦術ですから、必要な際は堂々と逃げることが大切です。たとえ笑われようと大恥をかこうと、負けそうな時には潔く逃げることです。その場から逃げることで最悪の状況を脱げできます。大切なのは生き残ること。生き残りさえすれば再起を図れます。ダメージの修復はもちろん、計画を見直したり力をつけたりできます。そして再チャレンジのチャンスも得られるでしょう。一度目とは違ったアプローチになることで勝率を上げることができます。逃げることができる人が後から勝てるのです。まとめ、逃げる人をバカにしない。人生を賢く生きる30のヒント。その18。マナーは時代によって変化する。新幹線でリクライニングを倒すとき、どうしていますか？一般的には、後ろの人に背もたれ、倒してもいいですか？と断りを入れることが多いのではないでしょうか。リクライニングを倒すときは、後ろの人に一声かけるのが昔からのマナーとされています。実際、そういうマナーを心がけるよう、社内でアナウンスもされていました。ところが、現在、このマナーが変化しつつあります。2024年現在、鉄道各社では、後ろの人への声掛けを推奨するアナウンスはなくなりました。つまり、良いマナーという位置づけから外れ、賛否両論という状況となっています。声をかけられることを不快に思う人が増えました。映画や音楽を楽しんでいる人は、イヤホンを外して聞き直さなければいけません。突然、声をかけられることに抵抗感を覚える人もいます。また、後ろの人が眠っている場合、声をかけようにも難しい状況があります。そもそもリクライニングは後ろに倒れるように設計されているので、普通に倒しても問題はないはずです。もちろんまだマナーとして存在はしていますが、賛否両論が続いている状態です。現在は必ずしも良いマナーとは言えなくなっている点に注意が必要です。言葉や常識は時代とともに変化することは有名な話ですが、これはマナーについても同じです。マナーも時代とともに変化します。以前はグッドマナーとされていたことが逆にバッドマナーに変化するといった真逆現象もありえます。昔からマナーとしてこうしているという考え方には注意です。昔から続いているマナーだからといって今も良いマナーとは限りません。マナーの変化に敏感になっておきましょう。まとめ、マナーの変化に注意する。人生を賢く生きる30のヒント。その19。自分の頭を嘆く暇があれば勉強の習慣を身につけよう。結局のところ、頭がいいかどうかは勉強の習慣があるかどうかです。この一言に尽きるのです。勉強はセンスでも才能でもありません。勉強は習慣がすべてです。勉強の習慣がなければ学びはありません。そもそも知識を得る機会がなければ知識は得られません。一方、知識を得る機会さえあれば知識は得られます。特にポイントとなるのは一時的ではなく継続的であることです。それが勉強の習慣です。勉強の習慣があれば少しずつ知識が積み重なり、頭が磨かれていきます。人によって覚えが悪かったり、読むのが遅かったりと差はありますが、その影響は微々たるものです。たとえ覚えが悪かったり、理解が遅かったりしても、コツコツ勉強さえしていれば少しずつ前に進みます。あとはそれを淡々と継続していくだけです。時間はかかりますが、習慣があれば自然と時間をかけることになります。10時間、100時間、1000時間と積み重なります。時間をかければ、わからないがわかるに変わり、できないができるに変わります。自分は頭が悪いから、自分は勉強の才能がないからという声が聞かれますが、誤解です。そういう人に限って勉強の習慣がありません。頭のいい人は勉強をしていませんと言います。それは習慣になっているのです。本当は勉強しているのですが、洗顔や歯磨きと同じ当たり前の習慣になっていて自覚がないのです。本をたくさん読む人に限って読んでませんというのと同じです。日常の一部になるともはや意識しなくなります。継続は力なりという言葉があるように、継続さえしていれば積み重ねが大きくなります。 覚えが悪かろうと、読むのが遅かろうと、毎日、コツコツ、勉強していれば、だんだん、頭は、磨かれていきます。それだけのことです。勉強は、センスでも、才能でもなく、習慣がすべてです。スポーツは、才能の世界ですが、勉強は、努力の世界です。難しくて内容がわからないなら、レベルを下げて、優しい本を読みましょう。ありがたいことに世の中には、初心者向けのわかりやすい本がたくさんあります。基礎や、基本から学んでいけば、必ず、わかるようになります。勉強は、やればできることが多いものです。勉強の努力は裏切りません。少しずつでも始めてみる価値はあります。まとめ、自分の頭を嘆く暇があれば勉強の習慣を身につける。人生を賢く生きる30のヒント。その20。希望があるならきちんと伝えること。思っているだけでは伝わらない。希望があるならきちんと伝えることを心がけましょう。希望があるにもかかわらずきちんと伝えない人がいます。いちいち口に出さなくてもあの人なら分かってくれるだろうと思うかもしれません。長い付き合いであれば当然相手は私のことを分かっているだろうと期待しますね。長い付き合いであればあるほどお互いのことをよく知っていると思うかもしません。しかしこうした過信には要注意です。以心伝心に頼るのは NG です。思わぬ誤解を招くもとになります。きちんと伝えない限り相手に伝わらないと思ってください。希望があるならきちんと伝えることです。思っているだけでは相手に伝わりません。きちんと伝えない限り相手はあなたがどう思っているかわかりません。不満がないと解釈する可能性があります。本当は不満でも満足していると解釈されることもあります。当たり前のことですが意外とできていない人が多いのです。多くの人が希望があっても黙ったままであることが多い。希望を伝えないと相手に迷惑がかかると言いますが逆です。希望と伝えないと誤解が増え相手に迷惑がかかります。希望があるならきちんと口にしてください。伝えるときも曖昧な言い方ではなく、きちんと言い切るようにしましょう。伝え方が弱いとスルーされたり、きちんと伝わらなかったりすることがあります。もちろん、必ず希望が叶うとは限りませんが、少なくとも黙ったままでいるより考慮されやすくなるのは間違いありません。この心がけは家でも職場でも学校でも同じことです。面談の機会があればしっかり伝えるといいでしょう。きちんと相手の目を見ながら伝えると本気が伝わります。面談の機会がなければ、こちらからお願いしてきちんと伝える機会を設けてください。面談ができないならメールや書面でもいいのできちんと文字にして伝えるのが得策です。恥ずかしがっている場合ではありません。あなたの未来と人生に関わることですから恥ずかしくても明確に意思表示をすることが大切です。希望を伝えることであなたの未来が開けます。まとめ、希望があるなら思うだけで終わらせずきちんと言葉にして伝える。人生を賢く生きる30のヒント。その21。結果を出すのにスーパープレイは必要ない。やるべきことを淡々とこなすだけでいい。仕事をしているとスーパープレイをしたくなります。スーパープレイができれば上司からの評価も上がります。周りをあっと驚かせられ、周りから人目をかれるのは間違いありません。スーパープレイができると仕事ができる人として認めてもらいやすくなります。しかし、結果を出すのにスーパープレイは必要ありません。やるべきことを淡々とこなすだけでいいのです。やるべきことを淡々とこなすだけで仕事が前に進み、十分な結果が得られます。周りから驚かれなくても地味で地道な仕事でもいいのです。野球ではホームランがないと勝てないわけではありません。ホームランは野球の花形ですが必須ではありません。ホームランはゼロでもワンヒットを着実に重ねていくことで勝つことが可能です。ツーヒットができればオンの字です。仕事でも同じです。スーパープレイがなくてもやるべきことを淡々とこなすだけで十分です。スーパープレイはゼロでも小さな仕事を積み重ねていくことで結果を出せます。上司からの評価も上がるし周りからも認められます。仕事を長く続けられるし、無理をすることもありません。スーパープレイはある時偶然生まれます。地道に仕事を続けていく中で、たまたま運や条件が揃う瞬間に恵まれ、ポンとスーパープレイが生まれるのです。あるいは、これまでの蓄積があって、ある一線を越えた時、スーパープレイを発揮できることもあります。当たり前のことを当たり前にやるだけです。やるべきことを淡々とやることがスーパープレイにつながるのです。まとめ、スーパープレイを求めるのではなく、やるべきことを淡々とこなす。人生を賢く生きる30のヒント。その22。観光だからといってバスツアーが安いとは限らない。有名な観光地ではバスツアーが開催されています。またシーズンになるとイベントを案内するバスツアーが開催されるのが恒例です。例えば桜のシーズンにはお花見のバスツアーがあり、紅葉シーズンにはもみじ狩りのバスツアーがあります。お祭りやイルミネーションの季節になるとそれらを目的としたバスツアーも登場します。バスツアーは楽です。現地まで乗せて行ってくれ、ガイドさんが案内してくれたり、豪華な食事もついていたりします。ツアーによっては、特別な見学をさせてもらえることもあります。 観光やイベントを楽しむ際、バスツアーを利用して出かける人も多いのではないでしょうか。ここがポイントです。観光イコールバスツアーを利用するものという固定観念になっていないでしょうか。節約という点で考えるなら、公共交通機関によるアクセスも検討してみてください。近場であればバスツアーより公共交通機関を使った方が大抵安上がりです。遠方になったとしても公共交通機関の方が安いケースは少なくありません。例えば桜や紅葉のシーズンになると都内から各地へ向かうバスツアーが出ています。近場に住んでいるならバスツアーを利用するより公共交通機関を利用して見に行く方が費用面では安く済むはずです。県外の距離でも公共交通機関を使えば意外と出費は抑えられます。移動に手間と時間はかかりますが、読書やスマホなどで暇つぶしをすればあっという間なのです。もちろんバスツアーならではのメリットがあるのも事実です。移動が楽でガイドさんの案内があり豪華な食事がつく点は大きな魅力でしょう。その一方で移動は公共交通機関で十分で案内ガイドや豪華な食事などは不要というケースもあるでしょう。行き先までのルートは路線検索やナビアプリを使えば簡単です。少しだけ面倒という点を引き受けることで大幅な節約ができます。道中に気になるところを見つけたらちょっとした寄り道もできてますます好都合なのです。私は入間の航空祭を見に行くときバスツアーは利用せず公共交通機関だけで行きました。秩父夜祭りを見に行ったとき同様にバスツアーではなく公共交通機関を使いました。費用はバスツアーの半額以下で済んだ上、移動時間にはたっぷり読書もでき一石二鳥だったのです。まとめ、バスツアーにとらわれず公共交通機関を使って行けないか検討する。人生を賢く生きる30のヒント、その23、お土産を買いたくないなら旅行に行ったことは内緒にすること。旅行に行くときはお土産を買うのが一つのお約束です。旅行先ではお土産を買う時間を設けることが多いでしょう。職場の人の好みを考えながらどれにしようかなと迷うものですね。観光地にはお土産売り場があり、そこに行ったことがわかるようなデザインのお土産を探すはずです。一方でお土産を買うのが少し億劫に感じることもあるのではないでしょうか。お土産を買うにも時間がかかります。旅行のスケジュールの中でお土産を買う時間を作らないといけません。職場の人数が多いとお土産の量も多くなり金額も高くなります。大きな荷物になって別で配送することになれば上乗せで配送料もかかります。お土産を買うのがお約束とはいえ、時間や金額など少しストレスを感じる人もいるのではないでしょうか。お土産は必ず買わないといけないものではありません。買いたくないなら買わなくてもいいのです。ただしお土産を買わないなら心がけておきたいマナーがあります。旅行に行ったことは内緒にしてください。職場の人の誰にも言わないようにしましょう。一部の人だけ内緒にするのではなく完全に内緒にします。誰かに話したくてうずうずしてもぐっと我慢しましょう。一人でも話すとそこから職場全体に話が広がります。絶対誰にも言わないでと念を押しても人の口にとは立てられないもので必ず漏れるものです。旅行に行ったことがバレるとお土産はとなってしまい気まずい思いをすることになるのです。長期で有給を取得するときどこかに行くのと聞かれたらうまくごまかしましょう。のんびりしたいだけ、特にこれといって予定はないよ、溜まっている家事を片付けるなど言えば OK です。旅行に行ったことを内緒にしていればお土産を買わなくても問題なくやり過ごせます。時間とお金を節約でき旅行にも集中しやすくなるのです。まとめ、お土産を買いたくないなら旅行に行った話も内緒にしておく。人生を賢く生きる30のヒント、その24、行きたい旅行先が複数あるなら一度に周遊できないか検討してみる。あなたは旅行でどんなところに行きたいでしょうか。ハワイにも行きたい、フランスにも行きたい、バリにも行きたい。行きたいところがいくつもあって迷うことがあるかもしれません。もし行きたい旅行先が複数あるならアイデアがあります。一度に周遊できないか検討してみてください。地理的に距離が近いなら意外と簡単に実現できることがあります。例えば四国4県に旅行したいとします。4回に分けて旅行するのもいいですが、四国4県を一度に周遊することもできます。時計回りでも半時計回りでもいいのです。旅行会社でも四国4県を周遊するツアーが出ていて人気です。シンガポールとマレーシアに行きたいとします。2回に分けて旅行するのもいいですが、例えば東京シンガポールマレーシア東京というコースなら一度に周遊できます。シンガポールとマレーシアは陸続きなので航路ではなく陸路で行くことも可能です。バスでシンガポールからクアラルンプールまで行くなら直通で5時間程度なので一眠りすればあっという間に到着です。贅沢な旅行にはなりますが、長い目で見ればそうとは言い切れません。分けて旅行するより一度に周遊した方が移動時間や交通費を浮かせられるので結局節約となります。懸念があるとすればまとまった時間とお金が必要になることくらいです。ヨーロッパではバカンスで数カ国巡ることが珍しくありません。長期休暇を取って何カ国も訪れる人が多い。ヨーロッパ内では移動が比較的容易なので一般的です。 実際にするかどうかは別として、こういうアイデアがあることを知っておくだけでも損はないでしょう。私は以前、東京、石垣と沖縄、東京のコースで一度に周遊したことがあります。また、海外旅行では、日本、ロサンゼルス、ハワイ、日本というコースで周遊したこともあります。時間も費用もかかりましたが、2回に分けて旅行するより、結局少なく済んだのです。旅行会社では、周遊プランが用意されています。旅行に慣れているなら、航空券やホテルの予約など、個人で手配してもいいでしょう。固定観念にとらわれず、頭を柔らかくして、旅行プランを考えてみてください。旅行は、行けるときに行くのが正解です。余裕があるなら、思い切って、周遊旅行はいかがでしょうか。まとめ。行きたい旅行先が複数あるなら、一度に周遊、というアイデアを検討してみる。人生を賢く生きる30のヒント。その25。あなただけ、を、みんな、に言い換えよう。特別、は、普通、に言い換えよう。お金がたまらない人は、あなただけ、特別、というワードに弱いです。この二つのワードと接することで、感情が揺さぶられ、興奮し、不要な買い物をすることになるのです。ある日、営業メールがやってきます。あなただけに特別なお知らせがあります。あなただけに特別なご紹介があります。あなただけに特別なプレゼントがあります。時々見かける内容ではないでしょうか。あなただけ、特別、というワードがあると、私は選ばれた、チャンスを手に入れた、と、高揚します。しかし、これを真に受けてはいけません。大げさな表現で特別感を演出し、購買欲を煽っているだけです。実際はあなただけでもなければ、特別でもありません。営業の定型文に過ぎません。こういうメールに限って多くの人に一斉送信されています。あなただけ、特別を鵜呑みにすることほど危ないことはありません。真に受けてホイホイ反応すると、不要な買い物をすることになってお金がどんどん消えます。場合によっては詐欺に引っかかる可能性もあります。このことに気づくことが大切です。では、どうするか。こうした営業メールに騙されないためには、次のようにワードを言い換えてください。あなただけは、みんな、に言い換えましょう。特別は、普通、に言い換えましょう。みんなに普通のお知らせがあります。みんなに普通のご紹介があります。みんなに普通のプレゼントがあります。こう言い換えると、急に魅力が薄れます。ありきたりな感じが出て、冷めた目で見られるでしょう。これでいいのです。落ち着いてチェックできます。冷静な判断ができるようになり、営業メールに騙されなくなるのです。上手にワードを言い換えて冷静な人になりましょう。まとめ。営業メールではあなただけ、特別をみんな、普通に言い換え、冷めた目で見るようにする。人生を賢く生きる30のヒント。その26。嫌な人とうまく付き合うための3つの方法。あなたの身近に嫌な人はいませんか？態度や言葉遣いが悪い、失礼な発言や余計な一言がある、思いやりや気遣いがない。接するたびに何かとイライラさせられる人がいるかもしれません。嫌な人は周りからも嫌われているものです。プライベートなら距離を置けば済む話ですが、職場で一緒に仕事をすることもあるでしょう。嫌な人が職場にいると仕事に行くのも億劫になるものです。嫌な人がいたとき、どうすればうまく付き合えるのか。大きく3つのポイントがあります。1つ目のポイント。嫌われ役を演じていると思えばいい。まずその人は嫌われ役を演じていると考えるようにしましょう。まず見方を変えます。見方を変えることで感じ方も変わってきます。その人の態度や言葉遣いが悪くてもそういうものだと思えてきます。不思議と嫌な気持ちがなくなるのです。みんなに嫌われて大変だな、どんどん孤立に向かっているよ、と思えば優しい気持ちになれ、気持ちも楽になります。かわいそうな人だな、と不憫にすら思えてくることもあるでしょう。その人が嫌われているおかげで自分が嫌われないで済んでいるとも言えます。そうするとその人に対する不快感が自然と小さくなります。嫌な人だけど、まあいいか、と許せるのです。二つ目のポイント。反面教師になってくれている。嫌な人は絶好の反面教師です。こういうことをすると嫌われるという具体的な NG 例を身をもって教えてくれています。その人のおかげでどういう行動が NG なのかがよくわかります。本を読むよりわかりやすく、本よりも参考になるのです。その人を反面教師にして自分の行動を見直しましょう。自分はこんな風にならないようにしようと思うことでしっかり注意ができます。嫌な人からも学べることはあります。嫌な人でも参考にするだけの価値はあるのです。三つ目のポイント。必要最低限の対応で済ませる。仕事の場合、嫌な人だからといって無視するわけにもいきません。チームで働いていて関わらなければいけないこともあるでしょう。そんな時は必要最低限の対応だけで済ませましょう。業務上の挨拶と仕事で必要なやり取りだけして、あとはあまり関わらないよう距離を置きます。そうすれば仕事に支障も出ず、不快感も最小限で抑えられます。あくまで仕事上の付き合いを割り切ることも大切です。相手を変えるより自分を変える。 相手を変えることはできませんが、自分を変えることはできます。嫌な人がいても、こちらの受け止め方を変えることで、気が楽になったり、学びが得られたりするのです。相手に対する受け止め方を変えることで、学びを得ましょう。そうすれば、嫌な人がいても、上手に付き合えます。それどころか、感謝の念すら湧いてくるのです。まとめ。嫌な人がいれば、相手を変えるのではなく、こちらの受け止め方を変えることで、うまく付き合っていく。人生を賢く生きる30のヒント。その27。夢は前倒しで叶えるのが正解。さっさと叶えられる夢はさっさと叶えてしまいましょう。夢を叶えるのには時間がかかる、お金がかかる、タイミングも大事。そんな風に考え、前に踏み出すのをためらうことがあるでしょう。もちろん大きな夢であればしっかりした計画をはじめ、時間やお金も必要ですが、そうでないケースもあります。改めて考えてみると、その気になれば今すぐ叶えられる夢も意外と多いのです。例えば海外旅行です。いつかハワイに旅行したいという夢があるなら、さっさと叶えたらいいのです。いつかを今に変えるだけ。ざっくりした計画であれば、わずかな時間でも立てられます。時間とお金がネックになるかもしれませんが、行動力さえあれば、なんとかなります。いつか自分のお店を持ちたいという夢というのも、前倒しで叶えましょう。ネットショップであれば、自分のお店を持つのは意外と簡単です。ネットショップの開業資金は10万円程度でこと足りると言われています。ネットショップ作成サービスを利用すれば、ドメイン代やサーバー代などの初期費用を抑えられ、少額で手軽にスタートできます。リアル店舗でも、居抜き物件を活用すれば、初期費用を抑えられます。もたもたしていると、チャンスを失う可能性もあります。いつか、そのうち、また、今度。そう思っているうちに、時間ばかりが過ぎます。チャンスがいつまでもあるとは、限りません。いざ、その時になると、予想外のトラブルで、身動きが取れなくなっている可能性もあります。タイミングを待っていると、かえって、状況が悪化していて、今より、叶えにくくなっていることもあります。そもそも、その時生きている保証すらありません。人生は、何が起こるかわかりません。将来の楽しみにとっておこう、など、悠長なことを言っていると、ろくなことになりません。いつかは、いつまでもやってこないのです。夢を叶えたら、次にやることがなくなってしまうのではないか、と思う人もいるでしょう。そんな心配は、無用です。夢を叶えたら、おのずと次の夢が見えてきます。山を越えたら、次の山が見えてくる。越える前には、見えなかった景色が視界の先に広がっています。次はこれをやってみたい。という、新しい夢が見つかるのです。夢だからといって将来の楽しみにとっておく必要はありません。善は急げの精神でなるべく早くアクションを起こしましょう。ベストタイミングはいつだって今です。夢は前倒しで叶えていくの正解です。まとめ、夢はできるだけ前倒しで叶える。人生を賢く生きる30のヒント。その28。未来に進めない人は条件が多すぎる。未来に進めない人がいます。そういう人は条件が多すぎるのです。条件とは自分が強く望んでいることです。希望やこだわりなど自分にとって大事にしたいことや優先させたいことがあるでしょう。もちろん条件があるのは当然のことですが、だからといって多すぎるのも考えものです。条件が増えるにつれて選択肢が狭まります。最終的には選択肢がゼロになりアクションを起こせなくなるのです。例えば引っ越しの時、条件を絞って物件を探すでしょう。立地、家賃、間取り、築年数、階数。条件が増えるにつれて該当物件が少なくなります。条件をたくさんつけすぎると該当ゼロとなり、引っ越ししたくてもできなくなるのです。マッチングアプリで婚活するときも同じです。年齢、容姿、学歴、年収、人柄、居住地、条件を欲張ると誰ともマッチしなくなり、次のステップに進めなくなります。これは就職活動や転職活動でも同じです。業種、職種、待遇、勤務場所、希望年収、条件が多すぎるのは高望み、欲張りと言えるでしょう。条件がたくさんあると未来に進むどころか、かえって進めなくなります。条件を提示するなら数を絞りましょう。余計なこだわりはどんどん全て捨てます。現実を見て妥協することも賢い選択です。妥協が必要になるかもしれませんが、こだわりのないところから削っていけばいいだけです。理想は一つに絞ることです。条件はこれだけは絶対譲れないという一つだけにして、あとは全て下にしません。選択肢の幅が広がり未来に進めるのです。まとめ、条件は持っても持ちすぎない。条件を提示するときは、これだけは絶対譲れないの一つだけにする。人生を賢く生きる30のヒント。その29。親に会いに行けるときには会いに行った方がいい。活躍中の俳優や芸能人が若くして亡くなるニュースを見かけることがあります。元気そうにしていたにもかかわらず、突然亡くなるのです。平均年齢を大きく下回って亡くなる人もいます。あんなに元気だったのに、この前もテレビで見かけたのにどうして、と思う。突然の死に驚きと悲しみが溢れます。年に数回はこの手のニュースを目にします。 働き盛りの突然死、事故による急死というケースは珍しくありません。これは自分の親にも言えることです。まだまだ元気そうだから大丈夫。きっと長生きするだろう。そう思っても実際はわかりません。不謹慎な話ですが、ピンピンしていて元気そうに見えてもある日コロッと言ってしまうことがあります。事故で急死することも実際起こりうることです。車の運転はもらい事故があるから怖い。親に会いに行けるときには会いに行った方がいいのです。お盆、お正月、大型連休など時間があるときには親に会いに行きたいものです。親の年齢や帰省の頻度からすると親と過ごせる時間は意外と長くはないことに気づかされます。帰省するのも大変なことですが、親の顔を見られるのもあと何回だろうかと思えば重い腰も上がるのではないでしょうか。できるだけ親孝行をしておくに越したことはありません。孝行のしたい自分に親はなしという言葉もあります。親孝行ができるのも親が生きているうちしかできません。親が生きているうちに思う存分親孝行をしておきましょう。亡くなった後もっとこうしてあげたらよかったと思うものですが、それを少しでも減らすようにしたい。親に顔を見せるだけでも立派な親孝行です。一緒に旅行に行けるならどんどん行っておきましょう。まとめ、年に1回は帰省して親に顔を見せておく。人生を賢く生きる30のヒント、その30。崖だからといって道が途切れているとは限らない。あるところに荒野を逃げ回る人がいました。敵から追いかけられ、荒野の中を逃げ回っていました。どんどん敵が近づいてきて、最後は崖に追い詰められました。後ろは断崖絶壁で、もう後はありません。崖の下には深い谷が広がっていて、落ちたら命がないのは明らかです。絶体絶命のピンチという状況です。するとその人は思いがけない行動に出ました。なんと崖を降りていったのです。逆ロッククライミングで険しい崖を素早く降りていき、あっという間に見えなくなりました。一方敵も追いかけようと崖を降りようとしますが、なかなかうまくいきません。足を滑らせ、どんどん崖から落ちていきました。そうして敵からうまく逃げ切ることに成功したのです。私たちは崖イコール行き止まりという認識があります。道は途切れていて、もう先はないように思われます。崖があって道が途切れているなら崖を降りていけばいいのです。崖イコール道がないではありません。崖を降りるという発想を持てば、道はまだ続いているとも言えます。崖だからといって道が途切れているとは限らないのです。まとめ、崖に追い詰められたときは崖を降りていく。人生を賢く生きる30のヒント、まとめ、その1、少しずらして快適な世界を実現させる。その2、時間がないなら知恵とアイデアで作っていく。その3、効率よく楽しみたいなら運に任せるのではなく準備をする。その4、次回の予約は先の予定がわからなくても入れておく。その5、安易に約束はしない。その6、問題は自分にあると考え反省の機会を作る。その7、やってみようは言われるのを待たない。自分が自分に言うことで自分の背中を押す。その8、割れた食器はそのまま捨てるのではなく加熱技用の食器として売ってしまう。その9、どんどん触れることで恐怖をなくしていく。その10、ニュースで知らない地名が出てきたらすぐ調べる癖をつける。その11、機会がなければ自分で作る。その12、無理不可能よりどうすればできるかという口癖を身につける。その13、失敗しないようにではなく失敗しに行こうと考える。その14、好きなことが仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。その 15、説得するときは具体的な根拠を示す。その16、遅れるのが確定してから連絡を入れるのではなく遅れそうだと分かった時点で連絡を入れる。その17、逃げる人をバカにしない。その18、マナーの変化に注意する。その19、自分の頭を嘆く暇があれば勉強の習慣を身につける。その20、希望があるなら思うだけで終わらせずきちんと言葉にして伝える。その21、スーパープレイを求めるのではなく、やるべきことを淡々とこなす。その22、バスツアーにとらわれず、公共交通機関を使って行けないか検討する。その23、お土産を買いたくないなら旅行に行った話も内緒にしておく。その24、行きたい旅行先が複数あるなら一度に周遊というアイデアを検討してみる。その25、営業メールではあなただけ、特別をみんな普通に言い換え冷めた目で見るようにする。その26、嫌な人がいれば相手を変えるのではなく、こちらの受け止め方を変えることでうまく付き合っていく。その27、夢はできるだけ前倒しで叶える。その28、条件は持っても持ちすぎない。条件を提示するときはこれだけは絶対譲れないの一つだけにする。その29、 年に一回は帰省して親に顔を見せておく。その30。崖に追い詰められた時は崖を降りていく。